高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週に引き続いて交通の話をしたいと思います。大洲市の交差点で昨年5月に右直事故、右折する車両と直進する車両がぶつかって、そして直進車両が暴走して、交差点で信号待ちをしていた散歩中の保育園のお子さんたちお二人が亡くなって、保育士を含む14人が重軽傷を負ったという悲惨極まる事故がありましたね。1年が経ちました。1年目の当日には現場には犠牲者を悼み花を手向ける市民の皆さんがたくさん訪れたということが新聞テレビで報道されました。今申し上げたように、この事故というのは右直の事故、右折車両と直進車の衝突でした。どちらもそれなりの幅のある道路で、その被害は甚大だった。で、検察庁は右折した車両側に過失があったと、直進した車両はその被害者である、被害の車であるという認定をして、それで右折車両の運転者、60代の女性の方でしたが、自動車運転致傷行為処罰法の過失運転致死傷罪という犯罪で起訴をしました。大津地方裁判所は今年の2月に禁錮4年6ヶ月4年半の実刑判決を下し、この事件は控訴されなかったためにこれでこの判決で確定をしました。この事件は警察庁を含め全国の自治体も非常に重大な事件だというふうに捉えて、安全対策をどうしたらいいのかという議論になりました。私も昨年このインターネットラジオでお話をさせていただきましたけれども、この交差点の事故というのは、これは交通事故の半分、統計の取り方によっては半分を超える数を占めるという、つまり重大な交通事故のいわば典型例なんですね。事故の半分は交差点で起きると、こう考えてもよい。交差点を作らないということは難しいけれども、交差点を例えば立体交差にするというような形で車と車がこのクロスすることがないように、あるいは少なくなるようにするというようなことが安全対策だということがかねてから言われてますけれども、全国の交差点を全て一体交差にするということは現実性がないことだということになると、それに代わる安全対策をどうするかというようなことが実は考えなければいけないということになるわけですが、なかなかその安全化が進められないという状況になっています。警察庁はこういうような保育園のお子さんたちなどが通るような道路ということで、園外活動の安全を確保するということからキッズゾーンの表示ということを指導するように今力を入れて全国の警察に指導し、各自治体もそのキッズゾーン表示というのを始めています。これはスクールゾーンの、スクールゾーンの小学生以下のバージョンというふうに言っていいでしょう。学校の近くではなくて、その保育園の周辺で、園外に園児の皆さんが出る可能性がある場所に近い車道の路面を緑色に塗るんですね。 で、そしてドライバーの視覚を通して、ここは保育園の子どもさんたちなどが通る可能性がある道路ですよということにする。で、そういう道路では最高速度、車の走行速度の最高速度を時速30キロに規制するというようなことが行われています。で、これも一つの安全対策でしょう。安全対策であるということを私も疑いませんけれども、ドライバーの運転行動を規制することによって、具体的に言えば時速30キロを超える速度では走らないというルールを導入することによって事故を少なくさせよう、あるいは事故の被害を小さくさせようと、こういうことになるのだろうと思いますが、さて、これが最善最高の策かということは、これは非常に問題だと私は思います。ドライバーの自覚、ドライバーの運転行動の抑制ということは安全の大きな鍵であることは、それは間違いがありません、けれども、そういう意識行動、意識ですね、ドライバーの意識に依存して、意識に依拠して安全を考えるということだけでは、非常にそれは美音的と言いましょうか、あまり高い実効性が確保できるものではないと私は思います。この大津の園児死傷事故が起きた時には、問題の事故が起こった交差点のには車がぶつかっても衝撃を吸収するようにドラム缶などをたくさん置くということが行われました。また車の流れに一定のその方向性をきちんと確保するために導流帯というんですが、導いて流れるという字を書きますけれど、導流帯を設けて車があまり交差点のギリギリ端の方には行かないようにするとさせると、こういうような路面標示を行ったという状況も報道されました。私はなぜ事故の前に交差点にドラム缶が置かれてなかったのかと思いましたね。交差点で起こる事故が交通事故全体の半分以上だという状況だとするならば、交差点の安全対策は見栄えの良さ悪さということを言うよりも、実際に実効性のあるなしを基準に考えて、やる事故後にやることは事故前にやるべきだというふうに思いました。車は時にいくら自覚を求めても法に違反した運転行動を取られてしまう、取ることがありうる。本件に即して、この事件に即して言えば、右直事故の右折を考えたドライバーは、直進してくる車よりも先に自分が抜けられるというふうに思った可能性があるわけで、そういう抜けられるのではないかと思った時の行動は、別に高速の走行をしてたわけではない、直進してくる車の先に自分が右折を成し終えられるだろうというふうに軽率に判断してしまったということで、その軽率さというのは、それをするなと言われてもしてしまうという場合がありえて、それはキッズゾーンとかスクールゾーンとかいうことを言った表示をしたかどうかによってどうなるというものでもない可能性があるとするならば、起きてしまうかもしれない状況を考えた対策として、今お話をしたドラム缶などをそこに設置して、仮に衝突暴走というようなことが起こっても、そこをガードする 物理的な対策が講じられていることによって、悲惨な事故が起きない、あるいは起きても小さな被害にとどめられるということになるわけですね。逆 客観的な安全対策というふうに私は言うのですけれども、そういう客観的な安全対策をきちんと実施するということを学ばなければいけないものではないかと。ドライバーの速度抑制というようなところだけで問題を考えてみてもあまり実効性はないのではないかという気が私はするのです。この事故をきっかけに今私がお話をしたような安全対策とは別に、その園児の皆さんが散歩をするというその状況を見守る安全対策というようなことも、それは自治体が中心となって行われているようで、いわゆる見守りの安全対策ですね、これについてはそういうことの支援をしてくださる方に対する依頼をする際の補助金などが増額されるというような対策も同時に考えられているそうですけれども、やはり安全対策の総合的なこの実施というところに向けてまだまだ道が遠いなという感じを私は持ちます。特に問題なのは、私が今お話をした安全対策の客観的な構築です。客観的な安全対策の構築です、事故はもしかすると起こるかもしれない、起こるかもしれない可能性はどうしてもそれは統計的に見てみると想定しないわけにいかないとするならば、その結果がより大きなものにならないように、抑え込んで小さくし、そして極小の極地はなしにするということですけれども、被害なしという状況にまでする、そういう客観的な対策が鍵になるのではないか。で、実はその対策は一番お金がかかる対策なのですが、お金をかけないでやるというところにどうも流れているという危険を私は感じていて、こういう投資をやはり国の政策の大きな基本にするということが大事なのではないか、安上がりにしようと思うなということです。安全対策を客観的に立てるということに世論がもっと向かうことを私は強く希望したいと考えています。今日はここまでにしましょう。